日本に来て、お寿司が食べたいとおっしゃってましたけども、ホットドッグとかピザとか差し上げましたが、Have you ever eaten sushi yet? You did? OK。では、美味しかった。Okay。では、今日のですね、説教者のチャールズ・マッカースキ先生をお迎えしたいと思います。先生は4年ほど前でしょうか、日本に総会議長として来られて、ここで説教してくださいました。でその後クックビルの教会の先生ですけれども、クックビルとですね、姉妹教会の関係をいただきまして、こちらから講座教会の何人かの人があちらを訪問したり、またあちらからも講座教会を訪ねてくださって、いつも私たちの教会のことを覚えて、祈ってくださっている教会、その先生です。ではチャールズ・マッカースキ先生、もう皆さんこの先生かと思われると思いますが、お顔を見たらどうぞ拍手でお迎えください。いつも原稿にないことをどんどん教えて。
It is good to be back at COSA visiting with you people again。
こうしてもう一度ですね、講座教会に来ることができまして、皆さんとお会いできまして本当に嬉しく思います。
Every Monday morning in staff meeting and every Sunday in two worship services, we pray for the people in the COSA Cumberland Presbyterian Church.
毎週月曜日に行われます職員の打ち合わせの祈りの中で、また日曜日の朝ごとにですね、皆さん COSA教会のことについて祈りに覚えています。
Some of you have been to visit us and some of us have been to visit you.And we have enjoyed your hospitality immensely.
皆さんの中の何人かの方がですね、私たちの教会を訪問してくださり、また私たちの教会からもこちらの教会を訪問させていただいています。本当におもてなしを心から感謝しています。
Four years ago, when I preached here and visited with your presbytery, the main question was.Will they come to Japan in 2008?
4年前にですね、私がここに来ましたときに、4年後に GA、総会が行われるけれども、本当にアメリカから人がやってくるんだろうかという質問を受けました。
We have come.
こうやってやってきましたので。
And we are getting lost on the train.
Pardon?
We are getting lost.
Okay.時々ですね、電車の中で迷子になりながらこうやってやってまいりました。
It is good to be here.
本当に皆さんとご一緒できて嬉しく思います。
And now for the word of God.
では説教に移りたいと思います。
The story of Moses' leadership of the Hebrew people is one of dramatic differences.
ヘブライ人の指導者モーセの物語を読みますときに、彼の人生において徹底した変化を彼は経験した人であったということがわかります。
From the time that Moses emerges as a leader following his killing of an Egyptian guard until the time God buries Moses on Mount Nebo, the story is one of ups and downs.
モーセが指導者として頭角を現し、後にエジプトの守衛を殺してしまうわけですけれども、神様がネボ山にモーセを葬るまでの間、彼の人生はその上り坂下り坂もあるような本当に波乱に富んだ人生でありました。
Moses is seen as a great leader as he leads the people from Egyptian bondage.
エジプトによる隷属状態から人々を導いた時、モーセの姿はまさに偉大な指導者としての姿でありました。
Then they encounter the sea and they begin to grumble.
出エジプトをした直後ですね、人々は航海を前にして足止めを食らって、そして不平不満を言い始めたのです。
By a miracle the sea parts and the people cross in safety.
しかし奇跡によって海が真っ二つに分かれまして、人々は安全にその間を渡っていくことができました。
Then begins 40 years of wandering during which time the people rebel saying,We would have been better off as slaves than lost in the wilderness. They complain about not having water, and they build a golden image.
そしてアラノでの40年にわたる旅を始めたわけですけれども、その間人々はモーセに敵対し、こんなアラノで死ぬよりはもう奴隷であった方が良かったんだと言いました。また喉が渇けば不平を言い、そして金の子牛の像までも刻んだわけです。
There are times when the approval rating of Moses was at an all-time low, and there were other times when he is seen as a savior.
まあ、そうした時はですね、モーセの日々はまさにこう下り坂、まあ、非常にこう、下り坂の日々であったと言いますけれども、しかし、別の時はまさに彼は人々にとって救い主のように人々から見られてもいました。
Moses had to develop a system in dealing with the people, and with the help of his father-in-law, he does this.
モーセは彼の舅の助けを得ながら、人々を牧会する制度を構築していきました。
Joshua becomes his assistant, and Aaron becomes the religious leader, but through it all, Moses remains in charge. Well, sort of.
また、ヨシアは、モーセの従者となり、そしてアロンは宗教指導者としてモーセをサポートしたんです。で、そのような助けを得ながら、モーセは彼に託された職務をそれなりに進めていくことができました。
God is in charge, and God visits Moses on several occasions.
で、そのような中で、すべての主権をお持ちの神様が何度か直接モーセに現れたことがありました。
In our passage today, Moses goes up on the mountain that God has designated with his assistant Joshua.
で、今日お読みしました聖書の箇所を見ますと、モーセは神様が指示なさった山の上に従者のヨシアと共に登っていきました。
The elders wait a piece away, and the cloud covers the mountain for six days.And nothing happens.
で、共に登ってきました長老たちは最後のところで立ち止まりまして、そしてモーセがさらに登っていくと雲が山を覆いました。そして6日間何も起こらなかったんです。
On the seventh day, God calls Moses, and Moses disappears into a cloud, visiting and conversing with God for 40 days.
で、7日目になりまして、神様はモーセに呼びかけられました。そしてモーセは雲の中に消えていき、そして40日間にわたってそこでこの神様との交わりを持ったんです。
While today we want to understand what visiting with God really means, let's begin by seeing how God appears.
で、今日私たちは神様にまみえることの意味について、まあ、知りたいと思うわけですけども、まず神様がどのようにですね、私たちの目に映るのかを理解するところから始めることだと思うんです。
The scriptures tell us that the Lord was like a devouring fire on top of the mountains in the sight of the people of Israel.
で、今日の聖書の17節を見ますと、主の栄光はイスラエルの人々の目には山の頂で燃える火のように見えたと語っています。
Time after time, God appears in the fire.In a burning bush, in a fiery cloud that leads the people, in altar fires in many places.
繰り返し繰り返し神様は火の中にご臨在なさいました。燃える芝の出来事もそうでしたし、イスラエルの人々を導いた火の柱の中にも主はご臨在なさいました。また祭壇の火を通して神様はご自身を表されたわけです。
For most of us, when we think of fire,We think of hell. Sermon after sermon has been preached on hell's fire.
まあ、火ということを考えますときに私たちの多くはですね、地獄を思い浮かべるのではないでしょうか。説教の中で繰り返して地獄の火について語られてきたようにです。
Today, however, we want to see the fire as redemptive, as representing God, and something all of us can understand.
しかし今日私たちが教えられるのはこの贖い、救いとしての火の存在ということです。私たちのすべてのものが理解しうる意味における神様がご臨在なさる火の存在ということであります。
Today we are walking in the fire.
今日私たちはこの燃える火に向かって、神様のご臨在に向かって歩もうとしているわけです。
Let's see what that means for us.
ではそのことの本当の意味についてですね、これからしばらくご一緒に考えてみたいと思うんです。
By nature, I am an impatient person.
まあ私はあの短気な人間なんですけども。
I suspect that had I been Moses after the second or the third day, I would have gone back down the mountain.
まあ、もし私がこの時のモーセだったらですね、6日も待たないでもう 2,3 日でもう諦めてもう嫌になって山の下に降りてきたんじゃないかなと思います。
But it's been 6 days for Moses and nothing has happened.
ところがこの何も起こらないのにですね、モーセは本当に忍耐強く6日間もそこに居続けることをしたんです。
Come on, God, get with it.
まあ神様どうにかしてくださいと言いたかったのではないかと思います。
In the book of Isaiah, there is a wonderful passage of scripture that says, "They that wait upon the Lord shall have their spirit renewed."
まあ、イザヤ書にですね、本当に素晴らしい聖書の言葉があるんですけども、主を待ち望む者は新たな力を得るという大変素晴らしい言葉があります。
Think about all the times patience is required.
まあ、常にこの聖書を読みますと私たちこう忍耐深くあるようにと忍耐強くあるようにということが教えられているということを覚えたいと思います。
Moses for 40 days.
モーセはですね40日間死を待ち望んだんです。
The people in the wilderness for 40 years.
またイスラエルの人々は40年間荒野でこの旅をし続けました。
Jesus in the wilderness for 40 days.
またイエス様ご自身もですね荒野で40日間過ごされたわけです。
The number 40 seems to stick in our mind, but there's another theme. God's time is not the same as our time.
まあこの今40、40、40という数字を挙げましたけれども、まあ、それが私たちの心に残るんですけれども、ここにはもう一つのテーマがあると思うんですね。で、それは何かというと、神様の時とそれから私たちが願っている時というのが必ずしも一致していないということであります。
While the number 3 has spiritual meaning,Jesus could have returned in the resurrection at any time.
まあ、聖書の中でこの3という数字もですね、なんか霊的な意味があるように思いますけれども、もし神様がそうなさるとお決めになるならば、イエス様はお墓に死んだ後 3日、その3という数字にとらわれることなくですね、いつでも復活をすることがおできになったと私は思います。
But it was 3 days before he appeared to the women and the disciples.
しかし、まあ、事実として結果としてですね、女性たちやまた弟子たちに復活なさったイエス様ご自身を表されたのは、まあ、3日の後だったということなんです。
And already their impatience was showing they were going fishing.
まあ、そしてその時ですね、そうした弟子たちもなかなか待ちきれなかった。その証拠に彼らはもう魚取り、漁に出かけてしまったんです。
But they needed to wait on the Lord.
しかし、まあ、その時の彼らに必要だったこともですね、主を待ち望むということでありました。
It has been noted that Thomas Edison had over 400 failed experiments of the simple light bulb before he was successful.
まあ、トーマス・エジソンはですね、白熱電球っていうんでしょうか、本当に簡単な、一番最初の白熱電球を発明するのに、なんと400回以上の実験、失敗した実験を繰り返して、やっとそれを発明したそうです。
Alexander Graham Bell tried over 300 experiments before he finally perfected the telephone.
アレキサンダー・グラハム・ベルがですね、電話を完成するのになんと300回以上の実験を繰り返しました。
Last week, standing in line waiting for my coffee, the man in front of me loudly proclaimed, "You all need more help here." And he turned and walked out.
まあ、先週コーヒーを買うためにですね、こうお店に並んでいましたら、私の前に立っている人がもう待ちきれずにですね、もっと店員を雇えって言って大きな声を出して、そして注文もせずに帰って行ってしまいました。
I was in a restaurant some time ago, and on each table was a sign that said.Your meal served in 15 minutes or it's free.
まあ、しばらく前ですけれども、レストランに行きましたら、各テーブルにですね、このサインがありまして、15分で料理を出せなかったら、お金をいただきませんという、そうした紙がですね、テーブルごとに置いてありました。
At least in America, we are impatient.
まあ、アメリカ人は概してですね、忍耐力がないんですね。
We must learn some patience from the Japanese people.
まあ、このあたりはもう日本人から学ばなくちゃいけないと思っています。
But all of us need to wait on God.
でも アメリカ人も日本人もみんなですね、主を待ち望むように、聖書は教えているんです。
Note that Moses is not always impatient, or always patient.
注意して、注意していただきたいんですけども、モーセはいつも忍耐強かったかっていうと、決してそうではありませんでした。そうじゃない時もあったということなんです。
Once coming down from the mountain with the Ten Commandments, he returned to find that the people had become impatient and had created an image of a golden cat. And he threw down the tablets on which the commandments were etched and he broke them.
彼はですね、銃の戒めの板を携えて山から降りてきました時に、山の下にいた人たちがですね、もう忍耐できずに、もう子牛の像を作ってみんなで拝んでいたわけですね。でそれを見たモーセはどうしたかというと、いただいた石のその板をです、十戒が記してある板をもう頭きてこれを投げつけて壊してしまいました。
Do you remember what God instructed Moses to do? You go back up on the mountain, you make new stones, and this time you write down everything I tell you.
でその後神様がモーセになさったことを皆さんご存知でしょうか。モーセは再び神様の指示に従ってですね、山の上に行きまして、そして新しい2枚の石の板を用意して、そこに私が言うことをあなたが書き記しなさいと、モーセにそういうふうにさせたわけです。
The first time God wrote it down for Moses, but because of Moses' impatience, the second time God instructed Moses to write it down.
最初はもう書いた板をモーセに渡したんですけれども、2回目はですね、モーセに自分でこう自分の手で書くようにということを神様はモーセに指示なさいました。
Same words, but Moses was called on to have patience.
全く同じ言葉を書くようにってこう言われたんですね。モーセにとっては忍耐を要する出来事でした。
Have you ever felt alone, as if God had abandoned you?
皆さんは孤独っていうのを経験したことはないでしょうか。ちょうど神様が自分をなんか見捨ててしまわれたように、そういうふうに思われるようなことはないでしょうか。
Have you ever wondered just where God was and if God really cared?
神様がどこにおられるのか、神様本当に私のことを心にかけておられるんだろうかと、そうした疑いを抱くような経験の方はおられないでしょうか。
First of all, let me assure youThat questioning God is not wrong.
最初にですね、はっきり皆さんにお伝えしておきたいなと思うんですけれども、神様に対して疑いを抱くということは必ずしも悪いことではないということなんです。
But we need to know that God never abandons us.
しかし、もう一方でですね、私たちが知っておくべきことがあるんですが、それは神様は決して私たちを見捨てになるお方ではないということです。
Today, you may need a word from the Lord, and you mayOr you may not receive it.
今日礼拝に来られた皆さんの中には、もうぜひ御言葉をいただきたいと思ってここに来られまして、そしてもうすでに御言葉をいただいたって方も、あるいはまだいただいてない方もここにおられるかもしれません。
Just because you are in church does not guarantee that everything you want and need is going to happen.
ただ教会に来る、礼拝に来るってこと自体が、皆さんが求めているもの、必要としているものを手に入れることの保証とはなりません。
But hear meWait on the Lord.
しかしぜひこのことに注意していただきたいんですけども、それは主を待ち望むということなんです。
What all does patience require as we wait for the Lord?
ではその主を待ち望むときに必要な忍耐というのは何でしょうか。
First of all, we need to be in the right place to hear the Lord.
まず第一に主を待ち望むことで必要なことは、主の御声を聞くために御言葉が聞こえる正しい場所に私たち自身が立つということなんです。
I want you to know that God can speak to you anytime, any place.
神様は神様が望むならば、私たちにですね、どこでもまたどんな時でもお語りになることができます。
I recently heard a businessman talking about a new business establishment.
最近ビジネス、ある仕事をしている方がですね、その人が始めた新しいビジネスについて私にお話をしてくれました。
He said there are three things to take into consideration. Location, location, location.
で、その話の中で彼はですね、 ビジネス、新しいビジネスをスタートするには3つの大切なことがある。で、1に、ロケーション、立地ですね、どこにビジネスを始めるか。1に立地、2に立地、3に立地ということです。もうそれしかないと。
God could have spoken to Moses down in the valley.
神様はモーセに対して谷間の奥で語ることもできました。
But it was on the mountain in the fire and smoke that Moses heard God most clearly.
しかし聖書を見ますと山の頂でそれも燃える火と雲の中でモーセはですね、神様はっきりとモーセにお語りになった。モーセはそこではっきりと御言葉を聞くことができたんです。
I believe that it is in the fellowship of other Christians, in church, in worship.We can most clearly hear God.
まあ私はこのことを確信しているんですけども、私たちがはっきりと神様の言葉を聞くために立つべき場所、それはクリスチャン同士の交わりであり、またこうした教会であり、こうした礼拝という場であります。
But be sure it's God speaking.
ただ覚えておかなくちゃいけないのは、お語りになるのは神様なんだということを忘れてはなりません。
My children have taught me a lot.
これは私の経験ですけども、私の子供たちはですね、私にいろんなことを、たくさんのことを今まで教えてくれました。
Can you imagine that? Sometimes my patience wears very thin with them.
まあ時々ですね、忍耐が切れて、もうなかなか抑えられないようなところも、まあ、子供たちを見てて、そういう経験も私はしてきたんですけれども。
But as long as I live, I will remember what my daughter.Mary Catherine said in her witness before the presbytery as she became a candidate for the ministry.
しかし、そうした私の人生の中で、娘のメアリー・キャサリンがですね、この牧師になるための教職志願者として審査を受ける仲介会議の席上で証しをした言葉を私は決して忘れることはないと思います。
She said, many people have asked me why it took me so long to answer the call to ministry.
まあ、その時彼女はこんなことを言ったんですけれども、多くの人たちは私になぜこれほどまでに伝道者としての証明を答えていくのに時間を要したのかと、なぜこんな時間がかかるのかと、早く決心したらどうかと、こういうふうに、まあ、尋ねました。
I had to be sure that it was God calling me and not my daddy Charles McCaskey.
でもまあ、皆さんそういうふうに私に尋ねたんだけれども、私には一つはっきりしなくちゃいけないことがあると。それはこの証明が神様からのものなのか、お父さんのチャールズ・マクタガスキーがですねやらせたいと思っているのか、そのことを自分としてははっきりさせなくちゃいけないんだというふうに思ってきました。
That leads me to the next thing I think this passage leads us to know.
でこのことは今日の聖書箇所が私たちに伝えようとしています二つ目の点に導いていることだと思います。
As we find ourselves in the right place, as we become aware of that God is speaking to us, we need to respond.
まあ私たちが御言葉を聞くべき正しい場所に立った後ですね、その神様からの語りかけを聞いたならば、次にすべきことは何か、今度はその語られた御言葉に応答していくということであります。これが二つ目のことです。
Don't be afraid of walking in the fire, in the presence of God.
神様の御臨在があるこの火に向かってですね、歩いていくということを恐れないでください。
My reference of walking in the fire today has to do with our following God.Revealed to us in Christ up into the mountain of experience and witness.
まあ今日の説教の題名に燃える火に向かってっていう、まあ表現を持って私が伝えたかったことはですね、山に登るような経験や証を通してキリストにあって神に従うっていうことなんです。
When Jesus appeared to the two disciples on the road to Emmaus.And shared with them the revelation of the risen Christ. Do you remember their words?
皆さん、皆さんですね、エマオ途上の二人の弟子たちに復活なさったイエス様ご自身がこう現れてですね、お語りになった言葉、ごめんなさい、現れて、そしてその後彼らが、その二人の弟子たちが言った言葉を皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。
Were our hearts not burning within us?As he talked to us on the road.
彼はこういうふうに言ったんですね。道々、 話しておられるとき、私たちの心は内に燃えていたではないかと、彼はそういうふうに語りました。
And again, we talk about the Holy Spirit on the day of Pentecost when tongues of fire rested on each of them.
また聖書を見ますと、あのペンテコステの日に下った聖霊について次のように語られているんですね。炎のような舌が分かれ分かれに現れて一人一人の上にとどまったと、こういうふうに語られています。
We need to walk in the fire.
ですから私たちは神様がご臨在なさるその燃える火に向かって歩むことが必要なんです。
Let me share with you some biblical words that are descriptive of our walk in the fire. Words that need to describe the church today. Yes, even to describe the individuals of the church today.
まあ、この燃える火に向かって歩むということが何を意味するのか、まあ、聖書の言葉を通して少しお示したいと思うんですけども、もちろん今日の教会の私たち一人一人にも当てはまるような言葉をこれからご紹介したいと思います。
Moses was bold.
モーセという人はですね、非常に謙遜な人でした。
He heard the call of God to come upon the mountain, and he answered the call and walked in the glory of God.
モーセは神様が山に登っていきなさいとその呼びかけを聞きますと、その呼びかけに応えて神様の栄光に向かって歩いていきました、歩んでいきました。
The church of today has become too timid.
今日教会はですね、臆病になりすぎてしまっているように思うんですね。
We let others push us around.
物事を自分以外の人たちにこうさせようとしています。
The church of today is often controlled by the fear of the press.Of court rulings and of criticism.
今日の教会は新聞とかあるいはこの、裁判沙汰になることなど、そうした批評の的にさらされることに対する恐れを持っています。それに支配されています。
But prayer is always appropriate. Honesty is always called for. Righteous living is important.
祈るということは、まあ、そういう中でもですね、私たちは祈るということは本当に常に大切なことであり、また正しい生活を求める切なる祈りはですね、大事なことなんです。
You don't have to be obnoxious to be bold, but I think it's time we sought to reclaim the faith.
まあ、渋々いやいや謙遜になるということではありません。そうではなくて、私たちは信仰を呼び覚まし取り戻すときに今来ているように思うんですね。
Moses was committed.
モーセはですね、謙遜であった。それでそれだけではなくて、彼は献身していました。神様に捧げていました。
He took Joshua with him. He left the people in charge. He went off for whatever time it would take to hear a word from the Lord.
モーセはヨシアを従えて、そして託された人々を後に残して、そして主から御言葉をいただくために彼は出て行ったんです。
Let me offer you another word that accompanies committed. Loyalty.
この献身という言葉を言い換えるならば、まあ、忠実さと言っても良いのではないかと思います。
I have been told that one of the hallmarks of the Japanese people is their loyalty to their place of employment.
まあ、日本の皆さんの特徴の一つはですね、この会社に対する、まあ、一つの忠誠というか忠実さであるということを聞いたことがあります。
In America, the average worker changes place of employment every four years.
アメリカにおいてはですね、労働者は平均4年に一度新しい仕事にこう職を変えているという変えています。
Your loyalty has helped you compete.In the world.
まあ、皆さんのそうしたその働きに対する、まあ、忠実さというか、それに対する一生懸命さ、その賜物は、まあ、この世界において大切なものを生み出し作り出すことを助けていると思うんですね。
I don't think it should surprise you that my wife drives a Toyota and I drive a Honda.
まあ、私の妻がトヨタの車を運転し、そして私はですね、ホンダの車に乗って、皆さん のそうしたこの賜物というのはもう世界中に知れ渡っているわけですね。有名です。
Make sure it is the same with Jesus Christ.
で、このことはキリストにあっても同じなんだということをぜひ知っていただきたいと思うんです。
Don't let your commitment to Christ wane.
皆さんのキリストに対するその献身を
弱くしないでいただきたい、手を緩めないでいただきたいと思います。
As there are days that are better than others, some days are worse than others. But let your loyalty stand forth.
まあ、今は他の人々と比べていいけれども しばらく経ったらまた悪くなるんじゃないかって言ったよう ようではなくてです、常にですね、主にあって私たちは忠実に歩んでいきたいと思います。
Moses was obedient.
またモーセは非常に従順な人物でもありました。
He did what God instructed him to do.
神様がそうしなさいと導かれたことをモーセは忠実に果たしていきました。それに従っていきました。
Yes, Moses walked in the fireAnd his life was changed.
そうです。モーセは主の臨在のあるその燃える火に向かって歩み出した。その結果、彼の人生が大きく変えられる経験をしたわけです。
I don't want today to just slip by.
まあ、私は今日の日がですね、ただこうすぐこうただ過ぎ去ってしまう、それで終わりにしたくありません。
For there is a reason for this particular sermon, as we Americans have come to Japan.To celebrate our common heritage. We are one church.
と言いますのは、私たちアメリカ人がですね、こうしてここにやってきたのは、私たちは一つの教会につながるものなんだ、この大切なことを皆さんとご一緒に祝うためにこうしてやってまいりました。
On February the 4th this year, we celebrated our 198th anniversary.Of the founding of our church.
今年の2月4日にですね、私たちというのはそのアメリカ人だけじゃなくて皆さんも含めて私たちは198回目のカンバランド長老教会のお誕生日をお祝いしました。
Something we share as Christians as three men, Samuel McAdoo, Samuel King, and Finis Ewing, meeting in a log house near Dixon, Tennessee.Took a bold stand in response to where they felt God was leading them.
3人の人物、サムエル・マカドゥ、サムエル・キング、そしてフィニス・ユーイングという3人の牧師たちが、あの200年前にテネシー州のディクソンの近くの丸太小屋に集まりまして、本当に勇気を出してですね、立ち上がった。そうした献身の姿勢を私たちはもう一度共に分かち合うためにここにやってまいりました。
In our denomination,One of the Reformed churches, and a very Presbyterian church, but most of all, a church of Jesus the Christ was born.
まあ私たちはこの改革派の大きな流れの伝統の中に位置する教会であり、またあの長老派の中のそれこそ長老派の教会なんですけれども、でもその教会がそれぞれの教会が始まるということは今お話したような形でイエス・キリストの教会はそのように何人か心を動かされた人によってですね、この始められていったんです。
Those men walked in the fire.
でそうした人々というのは今お話していますように神様のご臨在のあるその燃える火に向かって勇気を持って歩み始めた人たちなんです。
We have come from America to join with you.And those from other countries, as together we Christians, we Cumberland Presbyterians walk in the fire.
まあ私がですね、このようにあの日本にやってきたのは、私たちカンバランド長老教会のものとして、もう一度ですね、この燃える火に向かって、神様の臨在に向かってみんなで歩んでいこうと、そのことを確認したいためにこうしてやってまいりました。
And today I think God is calling us to walk in the fire as bold.Loyal and obedient witnesses to the power of Jesus the Christ.
そして今日本当にこのへりくだり、そして忠実に従順にイエス・キリストの道からの証人として私たちが主の臨在の燃える火に向かって一人一人が歩みを進めるようにと神様私たちを召しておられるということだと思います。
You think about that all week long.
ぜひあの今日皆さんにお話したことをこの1週間それぞれ、お考えいただけたらと思います。Okay, would you lead the prayer?
Yes. Let us pray.
お祈りします。